目標を立てれば成功する。まあ私たちはそう信じてますよね。
ええ、一般的にはそう言われますね。
でももしその目標設定が実はあなたのやる気をこう静かに奪っているとしたら。
ああ、それは気になりますね。
今日はそんなちょっと逆説的な心の動きについて、あなたが共有してくれた資料、バドミントン教室のブログ記事ですね。これを手がかりに探っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
この記事、目標設定とモチベーションの関係について、なかなか興味深い心理学的な視点ありますよね。
ええ、そうですね。
今回の目的は、目標が、まあ、時に意欲を削いちゃう、そのメカニズムを解き明かして、楽しむ力を生かした目標設定のヒントをあなたと一緒に見つけることです。
はい。
で、まず面白いのが、1970年代のスタンフォード大学の、これ有名な実験なんですね。
ああ、あの実験ですね。
そう。楽しそうに絵を描いている子どもたち、これを観察した。で、3つのグループに分けた。と。
ええ。
ご褒美に賞状をあげるよって約束されたグループ。
はい。
それから、後でサプライズで賞状をもらえたグループ。
なるほど。
そして、まあ、ご褒美なしのグループ。
うんうん。
で、数週間後どうなったと思います？
ここがポイントですよね。
そうなんです。驚いたことに、最初にご褒美を約束されたグループだけ自発的に絵を描く時間がこうガクッと減っちゃったんです。
減ってしまった。
あれだけ楽しんでたはずなのに、不思議ですよね。
それがまさにアンダーマイニング効果と呼ばれる現象なんです。
アンダーマイニング効果。
ええ、過正当化効果って言われることもありますけど、本質は同じで、要は外からの理由付けが内なる動機を弱めてしまうと。
内なる動機。
もともとは楽しいから描くっていう、こう心の内側から湧き出る動機、まあ内発的動機付けですね。これがあったわけです。
はいはい。
そこへ賞状をもらうためっていう外からの報酬、つまり外発的動機づけが現れると、子どもたちの心の中で何のために描くのかっていう理由がこう無意識にすり替わっちゃうんですね。
ああ、なるほど。理由がすり替わる。
そうなんです。そしてその外的な報酬、賞状がなくなると、
なくなると
行動する理由そのものがちょっと見えにくくなってしまう。
へえ。
これがやる気が失われる、まあ、からくりなんですね。
うわぁ、良かれと思ったやったことが裏目にっていうのは皮肉ですね。
本当に。
しかもこれ多分資料の例を見ると、私たちの日常にも結構ありそうな。
おっしゃる通りです。
例えばスポーツ。これバドミントン教室のブログらしいですけど、勝つことだけを目標にしちゃうと、負けた途端になんか燃え尽きちゃうとか。
ああ、ありますね、そういうケース。
他にも、勉強で、良い成績だけ目指してると、試験が終わったら内容なんてもうどうでもよくなったり、
うんうん、
仕事でも昇進とか給料アップだけ見てると、達成したり、あるいはもう諦めちゃったりした瞬間にスーッと熱意が冷めちゃうみたいな。
へえ。
なんか心当たりありますよね、こういうの。
まさにこれらのケースは皆、本来あったはずの面白いとか、もっと知りたい、上手になりたいっていう、その内なる動機がですね、外的な目標達成という名前の報酬にこう上書きされちゃった状態と言えるでしょうね。
なるほど。じゃあどうすればいいんですかね。目標なんてもう持たない方がマシなんでしょうか。
いやいや、こういうわけでは。
でも目標がないと何をどう頑張ればいいのかちょっとわからなくなりそうですけど。
良い問いだと思います。もちろん目標を持つこと自体が悪いわけじゃないんです。
はい。
大切なのは目標の質とその持ち方なんですね。
質と持ち方。
資料ではやる気をそがずに、むしろ育てるための目標設定のヒントが2つ挙げられています。
お、それは知りたいですね。
1つはですね、結果だけじゃなくてそこに至るプロセスに目を向けましょうということです。
プロセスですか。
ええ、試合に勝つも大事ですけど、それ以上に例えば昨日よりレシーブが上手くなったとか、新しい戦略を試せたとか、そういう自分の成長とか行動自体を目標にする。
なるほど。
つまり自分でコントロールできる部分に焦点を当てるんです。
ああ、自分でコントロールできるかどうかが鍵なんですね。
そうですね。そしてもう一つ、
はい、
それは誰かのためではなくて自分のための目標であること。
自分のため。
ええ、つまり人から与えられた目標とか他人との比較で生まれた目標じゃなくて、あなた自身の心からのこうなりたいとか、これができるようになりたいっていう、その願いに基づいた目標を持つこと。この自分で決めたんだっていう感覚が内なる動機を守る、 まあ、鍵になるわけです。
プロセスでの成長と自分自身の願いか、なるほど。目標達成っていうその症状そのものが目的になるんじゃなくて、そこに向かう過程で得られる手応えとか、そのできるようになる喜びみたいなものこそが本当の意味でのご褒美なのかもしれないですね。
まさにおっしゃる通りだと思います。この資料はあなた自身にこう問いかけているような気がするんです。今あなたが掲げている目標は、あなたの楽しいとかやりたいっていう気持ちを本当に支えていますかって。
うん。
それとも無意識のうちにその気持ちをすり減らしてはいませんかと。
いやー、深いですね。今日掘り下げたこのアンダーマイニング効果の話、いかがでしたか？
ええ。
ぜひ一度ご自身の目標をちょっと立ち止まって振り返ってみて、結果だけじゃなくその過程で見つかる小さな発展とか成長とか、そういうのをこう楽しむ視点を取り入れてみるのはどうでしょう。
ええ、いいですね。
それがあなたの情熱をこう長く燃え続けさせる、もしかしたら秘訣になるかもしれませんよ。